まだまだ暑い夏が続いております。きっと、
各地のファミコ
日本
ン
名
名
人
人
へ
へ
の
の
道、
道、
かっ
かっ
ここ 笑
笑い
い
1の3、
イェーイ！パーソナリティのファミコンキットです。そして、
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願い
します。
ということで、前回に引き続き対面での収録でございまして、またまたゲストさんをお招きしております。
ね、
いやしかし暑いね。
暑いですね。もうなんかあの暑すぎて、うん、なんかよくあの楽屋に到着した人のなんかあの第一声がみんなもう暑くてやる気ないよっていうあの声が一人じゃないんですよね。二人三人と続いてみんなやる気ねえじゃねえかっていうような、でも言いたくなる暑さで、
まあね、
だから楽屋の中とか入っても暑いですよね。か全然だからどこ行っても暑さが。
そうだね、
くて最近久しぶりにかき氷とか食べちゃった
の。いいね。
めったに食べないんですけど、なんかフラペチーノとか、かき氷とか頼むようになって、これはもうやばい。めったに食べないんですよ、本当に食べない。本当に、ね、私が食べるようになったらもう終わりの暑さだと
思って。なので、ちょっと皆様、体にはね、気をつけていただいて、あの元気に過ごしていただければと思います。で、今回もまあゲストさんをお招きしておりますので、たくさんお話聞いてみたいと思います。はい、それでは、行ってみましょうか。
本日はゲスト回です。
本編仮ーイエーイ。それでは早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん、
いらっしゃーい。
どうぞ。
すみません、
はい、簡単なお名前と自己紹介お願いいたします。
先週に引き続き春風亭昇介と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく先週に引き続き神田桜子です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。前回に引き続きありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
前回ファイアーエムブレムとかクレイジータクシーとか
ファイアーエムブレムで、ね、あのエムおじさんが増えちゃって、
あと前回言い忘れたんですけど、はい、ファイアーエムブレムイフっていうのがあって、
はい、
3DS で覚醒の次に出たやつ、
はい、
でそれで前回クラシックモードとカジュアルモードの話がありましたが、はいはい、それでフェニックスモードっていうのが搭載されまして、どういうモードかというと、
はい、
死んだらキャラが、はい、その場で生き返るっていう。
うわ
え、ジョージ・フェニックスの思ってるんですか。
うわ、もう戦略いらないじゃないですか。
そうだから、それでえ、これ戦闘パートいるっていう話になって
純粋にストーリーだけ追っかけたい人用ってことですか。
そうなので、それ以降廃止されました。
あ、
ちょっとさすがにやりすぎで、以降は、クラシックと、カジュアル、
生死の大切さを学べるのがファイ
ナル。まあ、イフはね、かなりあの乙女ゲームに国ぶりした作品 で、
ね、
でタッチペンで、キャラクターの顔を撫でられる。
なんですかそれ。
わーって反応があるっていう。
うわ
それマリオ64の最初のやつが鼻引っ張ってる。
全然ときめかないもん。
で、結婚して、その相手と、寝室で会話ができるという。
かーむずがゆい。
いやだね、
もう。龍馬っていう、まあ和風の武将みたいな、和の国の、まあ第一王子と結婚した時は、その龍馬をなでなでした後に、その寝室で話をして、いかんな、この先を望んでしまう。お中村雄一ボイス。
あ、いやいや、もうプレイしたんですか。
あ、しました、しました。
どういう気持ちで
プレイしてるんです
か。
たまらんなっていう。私やるときは基本的に女キャラ主人公でやって、うんうんうんうん、男性キャラと結婚するパターンが多いので、これは龍馬。
なるほど。
女キャラはね、あのツンデレというか、すごい強い戦士の女の子で。ただ恋愛とか慣れてないやつに呼んでなでなですると、そんな、あ、なんだっけな、新しい戯れかっていう。
新しい戯れ
か。
ちょっとどっかで使いたいですね。新しい戯れ
とか言うので、それは面白いですね。
どっかで使いたいですね、今のセリフをね。
新しい戯れか。新しい戯れか。こういうセリフを、あのメモっといて、うん、セリフを作るときに使うといいですよっていう。
ノート開いたら新しいタームレーカー入ってる。
出典元も書いてるんですか。
そう、あ、えっ、ー、とね、 書いてる時もあります。たくさん出てきた時は。
原文ままで。
ということでね、まあ、前回ね、翔介さんたくさんゲームを、ね、
もう喋りすぎてしまいました。
いえいえいえ。
すみません。
クレイジーでしたね。クレイジー。クレイ
ジー。今回はちょっと桜子さんのゲームライフをいろいろお聞きしたいと思うんですけど。
私にとってゲームって基本妹と遊ぶものっていう感じなんですよ。だから、ね、一人でやるっていうよりは、それこそね、大学の時なんかもね、もう寝ないで、お互い学校とか行った後、夜中朝4時5時まで2人でゲームして、じゃああと 2,3 時間寝てあの大学行くかみたいな、そんなそんなやってました。
でもなんかこの番組ゲスト出てきて、あの妹と一緒にやったって初めてじゃないですか。
確かに。
私弟ってお兄さんですもんね。妹と一緒って珍しくないか、結構、
まあ、家族全員で、まあ、人生ゲームとかもやりましたけど、マリオパーティーとか、だから、ドンキーコング2は結構家族では。
家族でゲームやんの？
そうそう。ここクリアできないみたいな話になって、じゃあちょっとママがやってみようかみたいな、そういう感じ。
その自意識はなかった。ちょっとゲームやってるときちょっと恥ずかしいじゃないですか。
なんかそのプレイを見られ
る。そうですし、あとなんかその、親をこう入れる、このテリトリーじゃない感覚がすごいあって。
あ、そうか、全然減って。じゃら
あすごい仲いい家族だ。
で基本だから子供の時とかはだから2人で遊べるものが多かった、はいはい、だからめっちゃやり込んだからファミだからねスーパーファミコンだったら、うん、セーラームーンの、うん、あの主役争奪戦のね あれは結構妹と遊びましたし、あとあのファイナルファイト2
を
いやめちゃくちゃやりました。 2 まあ、2の説明書めちゃくちゃいいよ。
昔のゲームって説明書面白いですよね。
あ、まあ、確かに。
あの、なんか敵キャラの説明見てると、あれ、いいやつかなとか思うわけ。なんか敵の説明、名前の下に、何のゲームにも関係ない情報が書いてあるの。お母さん思いとかさ、最近なんとかに悩んでるとか書いてるわけ。
ちょっと殴りづらくなるよね。
いいやつかなとか思ったらガンガン攻撃してくるから、なんだよ、なんだよ、説明書の情報と違うじゃんとか思いながら。
いや、なんか昔の説明書確かに面白かったなって、すごい、あの、セプテントリオン。
セプテントリオン。
あの、説明書見たら、船のせ、あのね、あの、マップがあったりとかして、あ、これないと攻略無理だなとかいろいろ思ったりとか、今も説明書ないですもんね、いろんなゲーム。
まあね、なんか、PDF で見れますみたいな。
そうですよね。
ファイナルファイトのありがたいところはね、地図ないから、ただ横だから。迷うことないのよ。あの、私、あの、なんていうの、地図が出てくるゲーム、迷うから、方向音痴だから。だから、あの、戦国無双とかやってると、今どこみたいな
のがある。あのレベルで？
そうそう。あれ、今どこって子供の時は良くなって、だからその、何ファイナルファンタジー8とかの、その、神殿とか言って急に出てる地図ね。で横に出てないって、マップ開かないといけない系あるじゃないですか。今、どこってなるわけ。
なるほど。
永遠にクリアできないのよ、ね、ダンジョンが。
わかんない。
っていうことがあるから、そう思ったら、こう、横にずっと進んでいけばいいだけっていうのは、ありがたいゲーム。
横スクロール。
そうそうそう。奥行きはちょっとあるけどね。だから、あの、ストリートファイターも、やっぱ最初2とかの時って、やられると顔ボッコボコになってた。あれが怖すぎて、国へ帰ったの。
家族がいる
だろ。ジュンリーがボコボコとか見たくなっちゃう。
痛々しいよね。
ああ、なんか思ってさ。いや、まだエドモンド本田さんとかいいのよ。まだね。
まだ、
まあ、相撲取りだし、もともととか思うと、でもやっぱ、ジュンリーのさ、痛々しいの見たくないじゃん。
確かにそうだ、言われてみれば。
あれで怖かったのを覚えてるんだけど。だから、ファミコンはそこら辺結構やって、で、だから、プレイステーションは、あの、豪傑寺一族。
ああ、もう格闘ゲームとかアクション系を結構やって
る。二人でやるなら、それがいい。そうそう、別に誰か呼んだりとか、その、やるわけじゃないですよ。妹と遊ぶのに、まあ、二人でできるものと、まあ、あの、格ゲーがやっぱ多い。あ、別に上手いとかじゃない。だけど、豪傑寺一族2はめっちゃやった。はいはいは
い、へぇ、姉妹で豪傑寺一族ってなかなか珍しいというか、初めて聞いたかもしれない。
気持ち悪いゲームでしょ、なんかわかんないけど。
待ってよ待ってよ、なんでよ、
なんかわかんないけど。
あれはもう BGM が素晴らしいのよ。
そうなんだ。
で、二段ジャンプ搭載されてんだよ。二段ジャンプ使えるキャラがいるんだよ。アトラスの名作だよ、なんだ。何言ってんのよ。二段ジャンプできるし、BGM が歌なのね。
うん。
おー。
そうそうそうそう。 あの、で、まあ、一応主人公おばあちゃん。
そう、ババアだね。
そうそうそう。
あ、そうだ。それで、ね、なんかその印象が。
入れ歯は飛ばせるし。
そうだ、そうだ、そうだ。
正規吸って若返られるし。
そうでしょ？
そう。
なんか気持ち悪い印象があったんですよ。そうだよね。あ、合ってた。
そう、なんかちょっと普通の格ゲーに行かなかったんだな。
まあでも名作ですよね、ゴーカイツツはね。
私は好きでした。うん、まあ、キャラクターデザインも好きだったんですけど、そうそうそう、やっぱり可愛かったね。あの、やってないよ。
やってない、やってない。
ただ、
アトラスのゲームは全然わかんない
けど。ただ、家族以外でやってる人に会ったことなくて。
ああ、
そうかも。なんか私もなんか雑誌とかであの特集で必ず出てたから見た。
だからちょっと後にレッツゴー名字が入って
た。はいはいはい、はい。
イコイコドラムで、
あれは何なんですか？
あれ高潔に一
族だ。あ、曲だ。
そう。
あ、そうなんだ。へえ、あの加納姉妹までもが踊ったで同じ。
いや、だからステージで歌ってる曲がねいいのよ。
へえ、あ、そうなんだ。
そうそうそう、ステージごとに曲があって、そのキャラに合った曲がちゃんと選曲されてるのよ。で、あの。なんやっぱ一族だからさ、その、当主をめぐって戦うんだよ、うん、みんなで。
あ、お家騒動？
そうそうそう、お家騒動。みんな親戚なの。だ一番最長齢が100いくつか。
あ、もう退けよ。
まあ、確かに。
なんだ
あの、お梅さんが主人公かな。うん、お梅さんとおたねさんって双子のばあちゃんたちがいるんだけど、そのお母さんが一番最長齢っているわけよ。
ほうほうほうほう。
やっぱ強いんだけど。
あ、やっぱ強いんだ。格ゲージジイババ強いもんね、やっぱり、ね。
一番下は幼稚園児。
幼稚園児
そうそうそう。なんか正規吸い取って、なんか犬になるのね、でっかい。
あ
そうそうそう。そう悪ガキ幼稚園っていうの通ってんだけど。
バカボンのボケナス小学校みたい
な。その時のだから BGM のが効果なのよ。
あ
の、僕らはみんな、かけごと大好き。
あ、面白い。面白い。
そう、いつだって、ずる休み。
最高じゃんそれが豪傑自治族。
豪傑自治族2は結構妹と好きでやりこうなんだけど、周りにやってる人がいなさすぎて、あの、誰ともその会話はしてない。
まあ、あるあるですね。その、まあ、この番組ではね、結構その、自分しかやったことないんじゃないかっていうのを、これやったことある人いますかっていうので、呼びかけてみたりするんですよ。
ただその、レッツゴー大名字が流行った時に、やってる人いるのとか、やってて流行ってんのか、この曲だけ流行ってんのか、何が起きてんのと思って、めちゃくちゃ頭混乱したことだけ覚えてますね。
あれは曲が本当に流行っ、あのフラッシュとかで流行って、
う
ん、でそっから豪傑に行った人もいるので、
曲で、あと、あの、パチンコに
行って、ああ、パチンコ？
パチンコ世代から豪傑にした人が、う
ん、パチンコ豪
傑？始まってない、わからない。
まあやっぱアトラスは本当にあの、万人受けというよりは、昔から、あの、わかる人とか知る人ぞ知るゲームを、作ってるメーカーなので。
アトラスで、なんか、航海の旅に出て地図作るっていう、なんかゲーム。
あったね。
なんか友達がやってて、何やってんのって言って、こんな渋いゲーム。なんか、航海士雇って、世界地図を作っていくっていう。ネオホライ
ズ。あ、そう、なんかあの、あれだよね、あの、発見して、嘘の歴史みたいなの作れるやつだよね。
そうです、そうです。なんか、それを信じる信じないのコマンド
が出て。そうそうそうそう。
はい。航海士が行ってきましたっつって、もう向こうにはもうバカでかいタコがいて、みたいな。で、そいつがもう当選もしてるんで帰ってきましたっていうのを信じるか信じないかで、マップにバカでかいタコが書かれるか書かれないかが変わるっていう。はい。なんか、そんなゲームアトラスだったような気がする。
もうだから本当にそれ聞くだけでも万人受けはなそうじゃないですか。
なんか今スチームとかで売ってそうなん
で本当そうですよね。
なんかそんなやってプレイステーション2は一番やり込んだのはドットハック。
ああ、はいはいはいはい、はい、
あ、なんかドットハック店行ってたよね。
ドットハック
店。ドットハック店。
ドットハック店行きましたね。
何それ
って。サイバーコネクト2が作ってたよっつって。
何それっつってね。
そう、ドットハックはやりましたね。めちゃくちゃ好
きだった。どういうゲームなんですか、ドットハックって。ちょっと私わからない。
まあ、だから、ゲームなんだけど、ゲーム上に実際のパソコン画面があって、そっからゲームに入るのよ。
ほう。
パソコンゲームをゲーム上でやんの。
おー、なるほどなるほど。
そうそうそう。で、だからそれこそな、今の、だから VR の先駆けみたいな感じの設定だと思う。あの、まあ、だから多分つけて、うん。
仮想現実に入る。
仮想現実に入って、 ってやるんだけど、だからそこにその友達に誘われて入るんだけど、その友達が意識不明になるわけ、うん、でその謎を解明するためにゲームを突き進んでいくんだけど、その本編のゲームのディスクとは別に DVD がついてきて、実際の現実世界ではこれが起きてますっていうのが DVD で見れるのよ。
作り込んでる。
それがディスク4まであるんだけど。
いやー、なげ。
で、ゲームの、だから1とかを全部クリアすると、変なモードが入ってて、シナリオが全部書き換えられて、ちょっとギャグテイストで物語が進んでいくっていうモードも遊べる。
へ
ぇー。そうそう
そう。それずっとやってたんだ。
やってた。
それ一人でじゃないの？
妹とやる。
あ、それは妹とやった。
妹は、私は戦いたくないから、歩くところは私に任せて、みたいな感じで。でも、ファイナルファンタジーとかも全部私は妹でやるときはそうなのよ。
歩くと怖い。
そう。なんか靴の音聞くのいいんだよね、みたいな。特に硬い地面のそのところ、歩く音がやっぱ好き、みたいな感じで。
何が楽しいん
だ、音聞くのね。ドットハックが、すごいハマったなんで、ちょうどその時にいろいろこれは展開されてて、アニメとかいろいろ展開されてたから、世界観も広がって面白かったね、アニメやったりとか小説やったりとかコミックス出たりとかはしてたから、その時結構ドットハックは人気だったはずなんだけど、クラスでやってる誰もいなかった。
やっぱり雑誌特集とか、あと、まあ、コミカライズとかだったりと漫画とか見て、なんかすごい見たんだけど、多分、でも、うちのクラスもいなかったと思いながら、ほんまにこれ流行ってんのかっていう疑心暗鬼の中ずっと。
何年ぐらいだった？
ちょうどその時、なんか別なゲーム流行ってたかなんか、
ね。プレステ2。
プレステ2ですね。
だから、まあ、2000年代前半だよね。うん、
だから、やっぱりやってる人聞いたことあ
るから。ドットハックサインぐらいまで、プレイステーション2
なんだ。みんな知ってるけど。
だから、その、ソードアートオンラインが出た時に、はいはいはい、いや、ドットハックやんっていうのが、うん、私の中で一番最初の。
あ、でも、ソードアートオンラインは聞いたことあるよ。
うん、ソードアートオンラインの世界観って、いや、ドットハックやんって、うん、まあね、私が一番最初に。うん、
私が一番最初に。物申した。
見た時の感想ね。見た時の感想よ。私が言ったんだって。
ご意見版として
。見た時に、いや、見た時に、いや、この設定はドットハックだなってすごく思ったっていう話。一番最初のインスピレーションとかね、感想ね。
あ、そうね。
なんかどっかで見た感じするなって思って。
なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。でもなんか交渉してさ、武器買ったりとかもするわけ。だから、NPC なんだけど、よその人は多分やってんだろうな、みたいなプレイヤー設定とかもあるから、その武器交換とかもできるわけ。私はこれを交換できるけど、あなた何とだったらこれ交換してくれんの？みたいなとかもできるわけ。で、たまにレア武器とかを別の人
は
持ってるから、そこで交渉したりとか、プチグソっていうのがいるんだけど、
はい、
まあ豚さんみたいな、なんていうか、で、餌をあげると成長するんだけど、あげる餌によって、まあ見た目もキャラクター性も変わってくるんだけど、それに乗って移動するのがまたちょっと滑稽で、すごい違かったんで、
なるほどね。
でも、周りでやってる人がいない。
いない。
なんでそんなマイナーゲームばっかりつ
くいやいや、待って、ドンキーコング2は王道だった。
あ、ドンキーコング。
めちゃくちゃいい曲だよ、もう。あれも、
ね、
ずっと聴いてられる。
デビッド・ワイズ。
年に1回か2回ぐらい、トゲトゲトルメイドを、3時間耐久とか聴きたくって、サジが聴くときはあるくらいには好き。
あれもサントラバカ高になってね、もうね、入手困難。
だから、朝の、寄せ行くときに、今日何聞こう、今日はトゲトゲタルメイドをずっと聞いていこうって思って。
あのタルいいよね。
うん、
そう。
あのタル現実に欲しい。
ただ、あれで行ったら早いもんね。
あれ行ったら早いもんね。
ただ、あのステージは鬼めんどくさいというか難しいから、トラウマはトラウマなんだけど、あれはあの曲だから頑張れるんだなっていつも思う。うん、
それも妹とやってたの？
あ、そうそう。で、妹とやって、クリアできないと、ちょっとママ低下してよ、みたいな話になって、じゃあちょっとママ頑張ろうかな、みたいな感じになるわけ。え？
家族でゲームやってんだね。
みんなそういうもんだと思ってた。
いや、もうやんないよ。で、うちの親なんかゲームやるなっていう親でしたから。
なるほど、なるほど。
なんか、なんかこの、 条件作ってゲームやらせるみたいな、そういう家庭だったんで。
うちなんかパパがゲーム好きだったから、ね、
あ、それは大きいかも。
だから、ぷよぷよ2ハマって、で、ぷよぷよ、ぷよぷよ3もめっちゃやった。
あ
ぷよぷよ3は大好き。
はあ、
いろんなキャラクターがいて、うんうんうん、まあ、連鎖で声も変わるから、すごい面白かったのを覚えて、で、ちょうどなんかその頃、同人じゃないけど、コミカライズ版で、だからぷよぷよさんのコミカライズとかも出てたから、うんうんうん、まあ、それなりにキャラクターも人気だったから、楽しかったよ。
うん、
あるコマンド入れると、すべてのキャラクターが増大魔王になる
っていう。へぇー。昔コマンドとかあったね。
そう。ね、ありましたね。
超武空列伝とかなんか
一応やってみっか
そんなんかやってた友達が、うん、
なんかそう、あ、懐かしいとやりたくなりますね。
いや、もうだから今スイッチで任天堂スイッチオンラインっていうやつ、まあサブスクでファミコンとかスーファミとかのゲームが、
はい、
まあ月一ぐらいかな。
そうですね。で、
配信されてて、
作品配信、
ファミコン、スーファミ、64もあったな、64とか、いろんなハードのが遊ぶようになってるので。
これは、なんだっけ、スターフォックス。
あ、スターフォックスね。
あ、めっちゃやった。
スターフォックスあった。うちにまた。
スターフォックスね。もう友達中めっちゃやったよ。
ね、めっちゃ。最初にファルコを倒さず生き残らせられるかどうかから始まってるからね。うん、あれはめっちゃやったな、楽しかったな。
スターフォックスも多分、ニンテンドースイッチオンラインに入ってた。
そうなんすか、うん。
なんかすごい話題になってました。スターフォックスが入ったぞみたいな。なんかすごい。
ただね、Wii U のスターフォックスゼロっていうのがあって。
はい。
すっげー難しい。二人で、一人が操作して、もう一人が砲撃を担当するみたいな感じのデザインで作られてるから、
絶対になるやつ。
それを一人でやったら、クソ難しくて、全然進めな
くて。友達いないとクリアできない
から。妹呼んでこいよ。
一応まあ一人でもできるんだけど、Wii U ってそもそも、コントローラーの他に、なんか板みたいなのがタブレットみたいなのがついてて、
はいはいはいはい、
それ両方使うので一人でやるときにすごい大変。
元もめっちゃ難しい。
小室哲哉のキーボードみたいな。
そのタブレットがしかも結構な重量があって、
はい、
で Wii U は多分それが失敗の元地ってあんまりヒットしなかったんだけど、スイッチがあの重さになったのは多分Wii U のタブレットが重すぎたからだろうなっていうのは、まあ Wii U ユーザーとしては、スイッチの重さはね、耐えられるんだけど、Wii U のタブレットは、
持ってくわみたいな感じにならないですね、確かに。
じりじりきつくなってくる重さなんです
よ。石版みたいな。古来ではこんな重たいのにやるぞ、みたいな。
いやー、そう。
ただね、Wii U のゲームで、シャープ FE、幻想異聞録っていう、ファイアエンブレムと、ペルソナがコラボしたゲームなので、そのために買ったんですけど、それで面白かったのが、タブレットの方に 2D マップを常に映せて、でメイン画面は 3D のやつが、で、コントローラー操作する。これはすごい良かった。
便利。
これめっちゃいいんやん。
今でもたまに iPhone の方で攻略サイトの地図をやって、こっちに動かして
たら、連動できたら今どこにいるか分かるからめちゃくちゃありがたいですね。だからあとはあれか、戦国もそうはやります
ね。ああ、戦国
ですね。で、一応ミッションがあるじゃないですか。今はなんかあれなんですよね。このクリアしないと敵が硬く、柔らかくなっていかないから、それなりにミッションをこなしていかなきゃいけないんでしょうけど、昔はそれがないから、私は確実にミッションをこなそうと思ったら、妹が、ごめん、敵長やっちゃったわ、とか、ちょっと待って待って、いきなり敵長に乗り込んで、切りに行くっていう、
昔の戦国無双ってなんかさ、味方すぐ死ぬみたいな、なんかそんな、
うん、
なんか修羅モード、なんか友達がなんかすごいやってる子いて、修羅モードかなんかかな、なんかわかんないけど、長篠武田側全員生存クリアみたいに目指してて、もうすぐ死ぬって言ってずっと怒ってた。
でもあれもやりましたよ、格ゲーの、三国無双もやった
ね。一番最初のやつ、
はい、やりました。なんか誰だっけ、 あ、名前忘れ
ました。どんなキャラ？
ほら、あの、女の子のさ、
朝鮮？
そうそう、朝鮮がさ、めちゃくちゃぐるぐる回りながら、本当は戦いたくないよって言ってめっちゃ向きやんと思って。
戦わなきゃいけないんだよ。朝鮮は。
ちょうどね、鉄拳2とかが出た時期かな。
ちょっと懐かしいね。
鉄拳2もやりましたわ。
鉄拳がもう格ゲー全部、もう、復興しましたからね。
なんか初期の頃の格ゲーはね、あのやって、やって。
なるほど、なるほど。
三国無双そういうことやってる人いないでしょ。
それもね、周りいなかった。
あの一番最初のやつでしょ、その、格ゲーの。
まあ、パパが、あの三国志とかは、その、光栄のやつをね、やりたいから覚えてるんですけど、子供だったから興味なかった。
なるほど。
今やったら面白いんだろう。
いや、面白いよ。
ということでですね、はい、これまたあっという間の30分がね、本当に短いのでね。
ずっとマイナーゲームの話
してる。ちょっとね、またね、掘ったらもっと出てくるんじゃないかと思って。すいませんでした。
ぜひね、またいつでも、遊びに出していただきたいなというふうに思います。うん、ということで、前回に続きまして、はい、今回ゲストお二人をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、エンディングでございます。ということで、本日はゲストのお二人もありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ告知などありましたらお願いいたします。
先週に引き続きですけれども、私と翔介愛さん二人で桜前線上昇中という、ラジオを、まあ、ポッドキャスト等々、Spotify などで配信しております。お二人に来ていただいたゲスト回のアーカイブも配信しておりますので、ぜひ聞いてください。あとは、キンキンですと、9月、の8日に、はい、私と翔介兄さんとで創作をお互い落語家が講釈講談を、講釈師が落語を書いて、交換してさらに書き直して発表するという大変カロリーの高い会をやっておりますのでもしよかったらこちらも来てください。
はい、よろしくお願いします。
いいね、
カロリーの高い会ね。
そこカロリーになって
る。なるほど。
終わる頃には2人白髪になって
我々もお客さんもしんどいっていう。
凍結地張りにこう
水で裏で曲流しといてくれみたいな。やってる最中に
凍結地張りのね、
聞いてほしいよ。
頑張れそうだ。あの面白い曲。
凍結地一族も講談できんじゃないかっていうぐ
らい。ちょっと 山田龍太郎っぽく横見草と合わせてね。じゃあアトラスに掛け合って。
ではですね、いつものご挨拶を全員でして終わりたいと思います。
はい、
ということで、ありが
太陽ホエールズ。